元ブラジル代表の
ポッドキャスト
NBPC。
どうも、元ブラジル代表渡です。
小林です。
元ブラジル代表の MBPC ということで、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
第17回、
はい、
10月25日金曜日更新予定となっております。
こんばんは。
こんばんは。寒くなってきましてね、めっきり
これやばいよ今頃。ダブルの台風が来てる中、
はい、
やっぱ部屋に引きこもってね、聞いてる人もいると思うんで。
お前だよ、お前だよそれ、何このダブルの台風、
すごいやばいよね。
これ25更新でしょ。
ええ、
明日26日、
だって今の時点では言われてますよ、今水曜日撮ってますけど、
明日26日、
うん、
ゴルフなのよ。
うわ、また。
俺もう怖い、自分が。いや、これもう俺が決めたわけじゃないよ。
台風男、雨男ならぬ。
でこれダブルの台風の日ってなったら、
うん、
もう4つ目よ。いや、だからそれを、台風の数でいったら
それを逆に、だからプラスに捉えようよ。
はいはい、
やろうよ。だから逆にゴルフは
やりたいですよ。
やってるところあったんでしょ。
やってるとこあったね。
やろうよ。だから
いや、もうあんでとんでもねえからな、あれ台風の中。
いや、だから常にいい風を待ってさ、
うん、
最高記録出る可能性あるよ。だって ボール置いといても勝手にグリーンとかだとあれじゃない、風で
飛んで
入れてくれんじゃない。
入れてくれるのもあれば、動いて離れてっちゃうパターンもあるじゃない。
勝手にもうグリーンまで行く可能性あるよ、ちょろって第一打打って風で。
あります、十分ありますよ、
記録出るよ。
いや、だから一定方向じゃないからね。私乾燥肌なんで、
うん、
冬になるといつもフェイスクリームみたいな、
はいはいはい、
乳液みたいなやつ、
うん、
塗らないとカサカサになっちゃうんですけど、うん、もうこの時期もう塗らないとダメですから。
どういうことですか。
もう寒さが肌で、もう俺が感じるよりも体がもう勝手に反応してる。
それもう昔からなんでしょ。
昔から。
で、青森にいた頃はもっと早かったの。じゃ
あ、はあ、早かったかもね。
昔の方が冬は寒かったって言うよね。
ああ、
言わない。
なんかその最近暖冬が続いてるとか、うんうんうん、なんかそれ過去50年の表見たことあるんですけど、
うん、
まあまあ寒かったみたいですね昔
は。すげえ鼻水出たもんね昔は。
それちっちゃい頃だからでしょ、鼻水で。今大人だから噛めるから、うん、ね、ティッシュとか持ってるし。あと便座とかね、冷たい、冷てって思うようになっちゃったでしょ。
うん、
だからもう寒さはもう来てるわけよ、もう肌が感じちゃってるわけ。何のコメントも返さないけど、それには。怖いわもう。
なんて言えばいいのよ。
なんて言えばいいのよぐらい言ってよ。無視とかやめてよ本当に。
いや、もう次行くのかなと思って。
次行きましょうとか言ってよ、うん、じゃあ、うん、怖いからもう無視される。2人で撮ってんだからさ。さあ、コメントいただいておりますので、
はい、ありがとうございます。
発表したいんですけれども、今回 4件、
はい、
これ1件目ね、
うん、
かなり長文なんですよ。
まさか。
まさかの。
え、言ったよね。あ、 OK したんだっけ。
OK してないんじゃないですか。
あ、コンパクトに行きたいって言ってるよね、うん、最近。
コンパクトに、コンパクトにですよ、
うん、
もう ストップウォッチ我々二人の目から見えるところに掲げて、
うん、
もうコンパクトに取る気でいますからね、うん、我々も。
だから本当身のある話だけしようよ。
そうだね、
うん、
ただこれ他の方も聞いてますから、心して聞いてもらいたいです、
はい、
読みますよこれ長文。
頭に入ってこない可能性があるからね、
はい、
うん、
じゃあ心離さずに聞いてください、
ね、はい、集中してください。
はい、いきます。元汁のお二人こんにちは。もういきなりボケちゃってるもん、いきなり小ボケできちゃってるもん。
まずね、
まあまあいきましょう、元汁のお二人こんにちは。
こんにちは、
今日は以前の放送の小林さんの発言に一石を投じたくコメントを書いています。
はい、
え、どうしたの。かなりいつもの控えめなかなりじゃないの。嫁が骨折して会社休んでて、その原因を風の噂で息子に突き飛ばされたのが原因ってよそから聞いて、ここ2週間ぐらいマジでブルーになってたけど、そんな顔一つしないで明るく振る舞ってた反動でって大思いでしょうが、そうではありません。 むしろ忘れかけてたのに思い出させるのをやめてほしいです。何回前だったでしょうか、小林氏が夏フェスに幕張に行くの巻の時に閉園後に海浜幕張での帰宅について語っていましたね。今回私も10月19日に行ってきました。夫婦に行かずに当日キッスのライブと安室ちゃんのライブが幕張メッセの違う会場ではありますが同日に行うということで海浜幕張の駅はごった返していました。一緒に行った友達が帰りの電車大変だねと言った瞬間にその小林さんの言葉を思い出しました。帰りはね東京方面に客が殺到するから逆に千葉方面に乗ってやって一つ目の駅で降りてから東京を目指す、ちょっと戻してズバッと走り抜けるチョロ Q 作戦さと言い放ってやりました。そして帰り想像通り両ライブを堪能したファンが海浜幕張駅に殺到し改札もホームも人の山でした。すかさずチョロ Q 作戦を遂行してやろうと思いましたがホームに滑り込んできた電車にみるみる客が吸い込まれしかし誰一人乗れないこともなく第一座の電車は走り出しました。ちょっと水飲みますね。ちょっと一回すいません。友達にも簡単に乗れたねって言われなんだか気まずくなりました。小林さん、いや小林ちょっと持った笑いのためにちょっと持ったね多分それだけじゃない。電車のことはよくわからないのですがそもそもチョロ Q 作戦はキセルに当たるのではないでしょうか。昔鉄道好きな友達に山手線で言うと右から行こうが左から行こうが一筆書きできれば料金同じで聞いたことがあります。それと乗り換えも例えば日暮里で乗り換えても秋葉原で乗り換えても一筆で書ければ追加料金はかからないとのことでした。この前チョロ Q 作戦は一筆書きと言えるのでしょうか。もしかしたらキセルだったのではないでしょうか。簡単ではございますが今回のコメントとさせていただきます。本当長くてごめんなさい、はい、PS 本当長くてごめんなさい。次回はコンパクトでいきますので勘弁してね。うふかなりさんよりいただいております。
星新一か。
おー星新一か来ました。
ショートショートでおなじみの星新一か
これ前代未聞なぞこの長さ
ねえ。
物語だもんな本当に。
うん、まあ、確かにねそういう回ありましたけど、
うん、
まあ一つ言っときたいのは、うん、まずちょっと一個言っときたいのは
一個ね
持ってはないってことなんですよね。
あ持ってはない、
はい、
もう事実だったってことね、
はい、そのキスの代わりはもう夜でしょ終電とかそういうことでしょ。
まあそうなんですか
ね。本数も多いわけなんですよ、
うん、
で僕は始発でしたから本数も少ないし
30分かそれぐらい日本みたいな、
はい、もう入場規制かかってるから、
うん、
でもそんなことはどうでもいいんですよ
今回、
はい、
うん、
もうすいませんでしたってことですよ、ね、お
まあ、かなりもう本当長くてごめんなさいって謝ってましたけど、
もう俺も謝りますよそれは。本当に申し訳ない。
チョロ Q 作戦って小林さんが命名したん
ですか。僕は命名してないです。それはかなりが命名したんですけど、その作戦は以後、
はい、うん、
絶対にやらないでください皆さん。
急に変えたね立場を。
本当にやってはいけないことなんで、
うん、
絶対にやらないでください。
なるほど。
僕も知らなかったんですけど、
うん、
まあ
調べたの、
はい、かなりが言うように、
うん、
まあ着せるとはちょっと違うんですけどね、
うん、
折り返し乗車っていう区分に入りまして、
はいはい、
これは不正乗車っていう区分に入りますんで、
なるほど、
絶対にやらないでください。これはもう
やっちゃダメなの、
ね。はい、
わかりました。
結構問題になってるらしいんですよ。
もうでもかなりの指摘があって、小林さんも、ね、
調べたし、
ね、調べたし、
もう二度とやりませんし。
なるほど。
うん、
わかりました。僕も言いたいのはちょっともうちょっと短くなんないかなっていうのはありますね。
うん、長かったね今日も。
うまく。
あ、何分かかったか測っとけばよかった。
苦手なのかな国語が。
いやでもこれを伝えきるにはこんだけ書かないといけなかったんだろう、
ね。そんだけの熱量があったのか、うん、かなりに、一筆書きだったらいいんだ。なるほどね。
だ例えばの寝過ごしちゃったとか、うん、そういうのはまあ多めに見てもらえることもあるみたいなんですけどね。
それも過失じゃない。
はい。
で小林さんも知らなかったんでしょ。
僕も知らなかったです。もちろんそんな悪いことだとは思ってなかったです。
これ訴えられたらまあ情状酌量の余地があるかどうかは分かんないけど、はい、まあ、
ただもう二度とやらないですし皆さんも本当に真似はしないでください。分かりました。本当に。
じゃあ新たな作戦をまたね考えないとダメですね。
うん。チョロ Q作戦に変わるね。
うん。言っちゃった。チョロ Q 作戦の命名いただいちゃった。はい。ということです。かなりさんありがとうございました。
ありがとうございます。
続きまして、中村はあんなドヤ顔でお得意の上から目線トークしてたのにひどいな。めちゃくちゃ俺は俺より大当たりは格下だってオーラ出してて嬉しそうに言ってたらしいじゃん。元八戸代表さんよりいただいております。
元八戸代表、
はい、
どういうことなんですか。全くつかみどころがないですけども、
うん、まあ、つかみどころないじゃないですか。
指針ですかこれは。指針。
指針って何。
私の。
ああ私の
真。
ああ真が分かんない。まあでも、うん、直接言ってほしいね俺に。
直接そうですよね。こういうことは
分からないでしょ、
うん、
小林さんも分かんないでしょこれ。
全然分かんないです意味が。
だから俺に直接言ってほしいですね。 Facebook お待ちしてます。はい。続きまして、
はい、
台風に好かれる大渡さん、台風で引きこもる小林さん、こんにちは。
こんにちは。
夫婦の夫、お疲れ様でした。今回も最上級に盛り上がりましたね。ダンサブル有田さんの数々のレジェンドや水町さんの神がかった滑り具合に涙を流して大笑いしました。元村さんのネタについても小林さんが長いセリフを噛まずに言っているそのことだけでも面白いのに、緻密に計算されたボケとツッコミの絶妙な掛け合い、大いに笑わせていただきました。今回のポッドキャストはカナリーさんのせいでなかなかコンパクトにはまとまらないと思いますが、ライブ後の打ち上げの様子など聞きたいことがたくさんあるので、今回は特別1時間ぐらい尺を取ってもいいのではないでしょうか。アキさんよりいただいております。
ありがとうございます
ね。夫婦の夫ね、
ありましたけども
1時間はないでしょやっぱり。
1時間はちょっと長いですよね。あの
嬉しいですけどね、それに言ってもらえるのは。
ファイルも送れなくなっちゃうんで、僕の力では。
200回記念の時は
2回に分けたね。
ん
200回記念。
200回記念って延べの、
はい、
やるって言ったんでしたっけ。
あ、忘れちゃいました
その時はまあ1時間スペシャルとかでもいいかもしれないですね。
まあそうですね、
はい。じゃ夫婦はまあまたこの後話しますか。
この後
ね、
はい、
その時に、はい、その時の盛り上がった様子なども話させていただきます。ありがとうございました。続きまして、最近マジで面白くなってきたウェブラジオ芸人のお二人さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はボケとツッコミを入れ替えて 2,3 分の漫才にチャレンジお願いします。キヨちゃんマンさんよりいただいております。
ありがとうございます。
ウェブラジオ芸人、ウェブラジオ芸人ってくくりがあるんですね。
2,3 分の漫才を披露。
どっち面白くて褒めようとしてるのか、これ無茶ぶりなのかも分かんない。これ、
まあ、でもボケとツッコミ入れ替えるのはちょっと面白そうですよね。
あ、やったことないですからね。
前にもこの BPC でネタをやるっていう話はしてたけど、
うん、
やってないよね一回も。
一回もやってない
多分、
うん、
やりますか。
やりますか。
軽く
軽くね。 2,3 分は無理でしょ、
うん、
修学旅行とか、
伝説のネタ、
はい、
修学旅行。
修学旅行、自分で伝説って言うんだ。
ボケツッコミ変えて、
はい、
大渡さんボケ、小林くんツッコミで。
覚えてっかな。まあでも
大体わかるでしょ。
もう100回ぐらいやってるから俺も覚えてると思う。
もっとやってんじゃない。
もっとやってんの作れよもっとネタを。
カウントしとけばよかったね何回やってるかそういう芸人もいるのかな。やっぱ
座布団寄せっていうネタは2回ですからね。設定門に至っては1回しか。
俺より細かいやついんのかな。やっぱもうこのネタを何回やったとか、
そんなの数えてる人いないでしょ。
いいんじゃない、こんだけ芸人いたら。
い
いんじゃない
でしょう。
やりますか簡単に。
マジで。わかりました。
さらっとに、さらっとというか。ね、
はい。
う
ん、じゃあいきますよ。
はい。
はいどうも元ブラジル代表です。
お願いします。よろしくお願い
します。よろしくお願いします。あのね。
はい、
私あのちっちゃい頃からの夢がありまして、
夢、
学校の先生になりたかったんですよ。
学校の先生、
中でもあの修学旅行の前日に体育館に生徒を集めて注意するっていう生活指導の先生あるじゃないですか。
ありますね。
それをやってみたいんですよね。
どうぞやってください。
生活指導の大当たりです。明日から20泊21日の
20泊21日
京都への修学旅行がございますが、
長えよ。
先生から 2,3 注意事項がございます。
どんだけパンツ持っていけばいいんだよ。俺は同じパンツ2回履いちゃう時とかもあるよ。
まず一つ目は、規則正しい生活をするため消灯時間を夕方5時といたします。
早えよ、すげえ早えよ。
第二に起床時間ですが、虎の刻といたします。
何時だよ。すげえ古い言い方じゃん。何時？大体。何時？
続きまして日程についてですが、3日目の金閣寺でのキャンプファイヤーですが。
金閣寺のファンプファイヤー。
怒られる危険性があります。
それは怒られるだろう。燃えたらどうすんだよ金閣寺が。そこまではないと思うけど。
続きまして。4日目から20日目までの応仁の乱再現ですが。
応仁の乱再現、
死ぬ可能性があります。
やばすぎるだろう。死ぬの？あの1467年を再現すんの？
先生からの注意事項は以上です。
終わりかよ。
最後に一つ先生から言っておきたいことがございます。
うん、
修学旅行は家に帰った後、うん、学校を卒業し、就職をし、家庭を築き、老後を迎え、孫に修学旅行の楽しさを伝えるまでが修学旅行です。
長えよ、人生が修学旅行になってんじゃん。
それでは皆さん修学旅行楽しんでいってらっしゃい。
いやお前行かねえのかよ。
どうもありがとうございました。こういうことですか。お前自由すぎんだろツッコミ。
そこまでも
自由言わせてくれんの俺に。そのお前ポッポ行くくせにお前なボケじゃんちょっと。
いやいやいや、ね、
いやいやいやねえじゃねえよ。
まあいいんじゃないですかこういうのも。
キャンプファイヤー、ホンプファイヤーみたいなこと言ってたし。
噛んじゃうからねすぐ。噛むとかじゃないね、もう言えてないからね。
基本面白いからね小林の方が。
まあいいんじゃないですか。
まあでもちょっと新鮮でしたね。気持ちはまずありがとうございます。
またネタもやっていきましょう。
はい、
う
ん、コメント以上でなっております。
はい、
さあ何かございましたでしょうか。
ふふふのふ
ふのふ、そうだそうですね、うん、座布団寄せやって
やって
昼夜、
うんうん、ネタで、
うん、
最後オチで、
はい、
座布団を使うんですけど、
はい、
それを袖に置いといたんですよ。
はい、
したらで最後俺一回はけて座布団取りに行くじゃないですか、
うん、
普通にテーブルに上に置いといたんですけど、
うん、
あの流れ星の中英が、
うん、
あこれ使うんだなと勝手に自分で以心伝心で思っててくれて、
うん、
俺に入って渡してくれて座布団をすげえ持って行きやすかったありがたい。
あ単独ライブとかじゃあるかもしれないね、う
ん、
その
すぐ用意して、それから頼んどくパターンとかあるんだけどね。
はいはい、持っといて
くれ、これ渡してって、
うん、
そういうのなしでもうあの座布団見た瞬間
さすが、
はい、
付き合いも長いから
感づいたんじゃないですか中英が。
なるほどね、うん、確かに企画も盛り上がりまして
すごかったね。
有田さんのレジェンド芸人でしたっけ、
うん、だから今回は夜夫婦の夜の部、
はい、
うん、あの MC とか鳥とかいつも元ブラジル代表がやってるんですけども、
そうそうそう、
あの前回のじゃんけん大会で、
うん、
水町貴男くんが優勝したんで、
はい、
今回まあやってもらったというか、まあ
うん、
センターですからね、
うん、
夫婦の夫婦の、
まあ、一応じゃんけん勝ったんだよってことでね、引き継いでもらいましたけど、
プラス企画まで考えてもらうっていう3日前ぐらいに言ったからね、あれ それであそこまでよく考えてね、
やって
く
れて。確かに AKB でセンター取って、うん、曲まで作る必要はないよね。
曲は秋元康が作るからね。
作るからね。さし子が曲考えるわけじゃない
から、ね、歌うだけでいいわけだからね、うん、本来は
企画までは町は考えなくてよかったはずなんですけどね、
うん、でも考えたんだよね。
まあでも素晴らしい盛り上がりで、
うん、
ここまで出てなかったでしょ。
あ、俺袖で聞いてましたけど。
あ、聞いてました。
は
あ、盛り上がり伝わりました。
すげえ伝わりましたよ。
あ、そう、
最後滑ってたけどね。
そうなのよ、最後ギュッと尻つぼんじゃったのよ。
うん、うん、
はい、で昼は何だっけ、企画か、
昼プレゼン、
企画プレゼンね、
うん、うん、あれ来月何やることになったんだっけ俺それ
来月、
うん、それプレゼンで買ったやつ、
あー、なんだっけ、ラあれ落語教室じゃねえな、
中国の
落語教室だったかな、
うん、
落語教室だったかも、
うん、
うん、
何なんですかその落語教室っていうのは。
まあ、普通に俊吾くんが落語の、まあ、手ほどきみたいなのを、
はいはいはい、
あの芸人に教えるっていう、はい、落語教室。
俺落ち研出身よ俺。
ねえ、
うん、
落語何回やったことあるんでしたっけ。
1回、あ、2回、
2回しかないですからね、
小林
さんは、
うん、
さあそれでライブも大盛り上がりで終わって、
はい、
打ち上げ、まあ、打ち上げ小林さん寝てたね。
俺全然寝てなかったんですよ。
疲れてたでしょ、
あの日
我々は折島一平さんと。
俺半分以上寝てたね打ち上げ、うん、多分
あれで3000高いって思ったの、3000払ったの。
いや、そこは別に深く考えなかったんだけど、もうとにかく眠くて、
うん、
帰ればよかったよね。
そうだね、
それを言い出すのもなかなか。
帰るってパターンもあったよね
途中でね、
うん、
もう半分ぐらい寝てるから。
あの丸椅子みたいなやつよ、加賀屋の椅子って、うん、
2時間ぐらい寝てたから俺。
あれで2時間寝れないよ普通、腕組んで
倒れるよね普通、
うん、普通後ろに倒れちゃうから。
よっぽど隣のテーブルにちょっと椅子席みたいなの空いてたじゃないですか、うん、あそこで寝ようかなと思ったんですけど、帰ればよかったよね。
そうだね、しかもお誕生日席で寝てたから、
ね、うん、
うん、
言った一括してほしかったよねみんなに、帰れって。
まあ確かに、だから小林さんのことを気にかけるあの間もないぐらい盛り上がってたんで、折島さんと
空気な、本当の空気になってた、
中米と町とね、うん、まあ、でも結構何ハード、まあハードスケジュールでこんなね売れてない芸人が言うのもあるんだけど、結構ハードだったでしょ。
はい、ハード、うん、単に寝てないっていうだけだったんですけどね。
でその後次の日茨城の方に。
そうなのよ、あれだから
お祭り、
俺本当はすぐ帰る考えだったのよ最初。
ライブ終わりで、
ライブ終わりで、いやちょっと飲んで、
うん、
10時ぐらいに帰ろうと思ってたのよ、
うん、
それが結局12時ぐらいまでいたじゃん、
うん、
で次の日俺5時半に起きなきゃいけなかったから、
はいはいはい、
すげえ後悔してますわ。
今さら、
なんであんな居酒屋で2時間寝たんだっていう、
うん、
ね、寝てるまでもいかないからね、
風邪ひいちゃうしね、
座ってるからね基本、
うん、異様ですよあんなんで寝てんの。お祭りね行って、
うん、
で車で往復したじゃないですか、で帰ってきてオーディション行って、で終わったじゃないですか、終わったのがまあ20時ぐらい、
そうよ、
俺そっからゴルフの打ちっぱなしってんです、小林さんその後朝までバイトって言ってたじゃないです
か、はい、
ハードだなと思ったんですよ、
うん、
ちょっと引いてたんですよ僕。
引くでしょ。
いやこれは俺もそのまま家に帰るわけにいかないと思って、一応ゴルフ練習場に閉店までいました。
だから結果、
うん、
あれよ、だって朝5時半に起きて、
うん、
次の日の朝9時ぐらいまでずっと起きてたから、
うん、
もう
27時間、
うん、
26時間、
うん、
いやお疲れ様でしたって感じなんですけどね、まあ、その後ゴルフ行ったからな俺。
なんでそれは、何がそう、
タイ、
何がそうさせるんだその
ゴルフへの熱、
うん、
なんだろうな、8時に 人によってその時間の感覚違うと思いますけど、8時に仕事が終わって帰るって早いなと思うんですよね、まっすぐ帰るのが。でもなんかまだできるじゃんと思って、でマコロフ行ったわけなんですけど、考えられない
ですね。スポーツが考えられないですから僕の中で。
しかもあの茨城往復運転してますからね、早く帰れよって話なんですけどね。まあ、こんなで、他何かいいともが終わっちゃう、
いいともが終わっちゃうよね
3月で、
うん、
1回も出てないですね、笑っていいとも。
だからこっから出る
こっから出るってあるの？
朝並ぶやつとかあるじゃん、
はいはい、
アルタ前に集合したやつ、
なんか似てると思う外国人みたいな、なんかそういう企画とかね。
もしくはあの最初、今もやってんのかな、あの最初一回映すじゃないですか、アルタ前
客席。ああアルタ前
今やってないのかな、あれ。
はあ、やってるかもしんない。
あれでもいいよね。
ああ見切れるみたいな、大学生じゃないんだよ。でもいいともは出ておきたいね、
うん、
見切れに行きますか。
大体出てるでしょみんな、言っても
そりゃ1回2回はあるでしょ、誰でも
大体出てるでしょ、結構若手出るやつあるし、
いいともに出るというのはステータスというか一つのね、
いやすごいよ、
目標というか。
あの昔子供の頃たまに平日休んで、リアルタイムで、あのいいともを見れる時の、もうワクワク感っていうか、あのえへへ感みたいなのはすげえ好きだったんですけどね、
それは関東近郊ならではのね。
今だと結構ありえるよね、あの月曜が祝日とかあるじゃん、祝日の日に見るいいともね。
見るとかね、青森の人は、八戸の人は夕方やってるもんだと思ってるから、学校終わりで見れると思ってるから。
なぜあえて夕方なのか
まあね、それも分かんない。
1時とかでもいいからやればいいのにね、お昼休みはっつってんだから。
いいともが終わっちゃうんですよね。あとあれポコパンね、ポコパン、
ポコパン、ポコパン、
ポコパン、携帯ゲームの、LINE のゲームの、で私携帯この間新しいのに変えたって言いましたっけ、
あの画面が割れちゃったから、ね、
割れちゃったから、で引き継ぐものも、引き継いだものもあるんですよ情報を、ただ俺のやり方が悪いのか、
間違えたんじゃない、
間違えたんだと思う。
引き継げないのかな、機種変更しちゃうと。
いや、あの引き継ぐやり方みたいなの書いてあった、
それやんなかったの？
それをや、あの後からも、いやまたやったの。
え、
でもダメだった。
最初はやんなかったんだ。
最初やんなかった。普通やれよね。
うん。
それ。ただアプリっていっぱいあるじゃん。
ある。
一個一個そのルールが違うわけでしょ。
引き継ぎ方のね。
うん。それをいちいちさ、もう分かんないもんそんなの。だからポコパン。辞めるときは480万点ぐらいって、ダントツの1位だったんですけど、今70万点とかの20位とか、でその方が結構頑張れみたいな感じでみんなからは言われるんですけどただ伊藤麻子が今週520万点叩き出して、
なんで？
もうこれ課金しないと追いつかないわ、これしたくねえな、したくねえなって言っちゃダメだけど、課金はやめ、
課金はもういいでしょ
もういいよね、
うん、
やらない方が。
ポコパンはもう子供にやらせてあげて10歳までとか決めよ。
そうだね、
うん、
おじさんがやっちゃダメなの。
ダメだよもう、
うん、
アラフォーの人間がポコパンやってたら
対象年齢書いといてほしいよね。
だって自分が子供の頃そんなこと思わなかったでしょ。俺がアラフォーになった時にはポコパンで500万点踊ってるんだっていう
それは想像つか
ない、想像はなかったでしょ。
でもやっぱおじさんとか親戚のおじさんと一緒に楽しめるちっちゃい頃ね、
うん、
ゲームってったらまあ人生ゲームぐらい、
人生ゲームね、
ボードゲームね、 こんなにもうオンライン上でつながるなんて思ってないから、対等に戦えるなんて思ってないからね、おじさんと。まあすごいですよね、現代は。どこですか？
そんなとこですかね。
はい。さあ、じゃあ告知。
はい。
これ私だけなんですけども、10月31日、来週ですね、木曜日。コージ富田の喋りたかったこと、ボリューム12、第2回謎掛け王決定戦、19時半より新宿ネイキトロフトで行っております。
はい、
以上です。
ふふふのふーは
ふーのふーはですね、まだホームページ更新されてなかったので、
あ、なるほど、
まあ、なんとも言えないんですけども、まあ、
まあ、
第3土曜日
昼が4時から、
はい、
夜が7時から行ってますので、
新宿ふーって
やっております。はい、ぜひぜひ来てください。
はい、ということで、以上ですかね。今週もなんか最後一言ございますでしょうか。
ない。
おお、ない。ということで、以上、元ブラジル代表の MPPC でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。